特集、一人一人の違いを認め合う多文化共生が広がる町。多くの外国人が暮らしている江戸川区、文化や考え方の違いを認め合い、地域の一員として共に生きる多文化共生は、区内でも広がりを見せています。区のウェブサイトでは、あなたの国の言葉で広報江戸川を読むことができます。アザーランゲージと書かれた吹き出しと二次元コードがあります。イラストがあります。説明。学校や病院などの建物が立ち並び、民族衣装を着た人や髪の毛の色や肌の色の違う人たちが肩を組んだり手をつないだりしています。背景は5ページまで、表紙と同じパステルカラーのストライプや水玉模様です。イラスト終わり。数字で見る区内の外国人人口の状況。国内では留学や就労などを目的に、さまざまな国から多くの外国人が日本を訪れています。江戸川区にも120を超える国や地域から訪れた方々が暮らしています。グラフが2つあります。1つ目、外国人人口の将来推計。数値は合計特殊出生率が 1.20 前後で推移した場合。説明。2025年、2060年、2080年、2100年の4年分の数値で、外国人人口を棒グラフ、外国人の占める割合を折れ線グラフで表しています。2025年4月1日時点は、48,694人、7.0% で、その後増え続け、2100年は74,922人、21.1% となって、2100年には5人に1人が外国人に、と書かれています。2つ目、国籍別の人口割合。7年4月1日時点。説明。国別に色分けされた円グラフです。人口の多い順に読みます。中国、17,357人、35.6%。インド、7,702人、15.8%。ベトナム、4,340人、8.9%。韓国、3,911人、8.0%。フィリピン、3,395人、7.0%。ネパール、3,346人、6.9%。その他、8,643人、17.8%。グラフ終わり。区内で広がる多文化共生の輪。多くの外国人が暮らすこの町では、国籍などの違いにかかわらず、共に支え合う区民の皆さんの姿があります。そんな皆さんにお話を伺いました。共に働く。公園の整備や古材・古木の販売などを行う有限会社鈴木建材店。ベトナムやインドネシアなど出身国の違う技能実習生たちが慣れない環境の中、お互いにコミュニケーションを取りながら働いています。写真が2枚あります。1枚目、有限会社鈴木建材店代表取締役鈴木則光さん。ベトナム出身、日本在住歴9年、ゾン・カオ・クエンさん。説明。作業着を着て笑顔で話す鈴木さんとクエンさん。鈴木さんは、一生懸命に働いてくれているので助かっています。クエンさんは、鈴木さんは日本でのお父さんのような存在です。 と言っています。二枚目、建設機械の操作を行うクエンさん。説明、ヘルメットをかぶったクエンさんが運転席に座り、左右のレバーを握っています。写真終わり。共に暮らす。多くの外国人が暮らす清新町の清新プラザ自治会では、文化交流イベントを行うなど、お互いの文化や習慣の違いを理解し、誰もが住みやすい地域を作るための活動をしています。写真があります。清新プラザ自治会会長、大脇千代さん。インド出身、日本在住歴28年。トータサイスリーダーさん。説明、笑顔で話す大脇さんとサイスリーダーさん。大脇さんは、違いを知ることでより良い地域づくりができています。サイスリーダーさんは、お互いが苦手な部分を助け合いながら活動していますと言っています。写真終わり。共に学ぶ。日本語学習のサポートを行うボランティア団体、江戸川日本語クラブでは、学習を通じて外国人との交流を深めています。写真があります。江戸川日本語クラブ、大内義之助さん。中国出身、日本在住歴5年。朱曼露さん。説明、笑顔で話す大内さんと朱さん。大内さんは、中国の文化など私が教えてもらうこともたくさんあります。朱さんは、ここに通うようになり、内向的だった性格が明るくなりましたと言っています。写真終わり。江戸川区、多文化共生の町推進条例を知っていますか？この条例では、すべての人が国籍などの違いにかかわらず、互いの違いを認め合い、地域社会の一員として暮らせる社会の実現を目指しています。条例全文の二次元コードがあります。多文化共生を実現するための区の取り組み。多文化共生の街についての理解促進。国籍などが異なる方々の交流機会の創出。多言語や分かりやすい表現による行政情報の発信。
地域ではこんな取り組みも。区内で暮らす外国人との交流活動を行う地域の皆さんを紹介します。ティトル、 TITL 一般社団法人技能実習生生活支援機構。ボランティアの方との交流の場となる農園づくりや、食文化を通じた大学生との交流支援など、技能実習生の生活を彩る活動を行っています。写真が2枚あります。説明、1枚目、3人の男性がくわで土おこしをしている様子です。2枚目、調理室で外国人の男性が粉を練っている手元を日本人の女性が優しく見守っています。写真終わり。ナマステ江戸川区、日本在住のインド人家庭への訪問交流ホームビジットや、インドの文化を紹介するイベントの開催など、日本とインドの交流の場を広げる取り組みを行っています。写真が2枚あります。説明、1枚目、キッチンで料理をするインド人の男性と女性、その横で日本人の子供たちが楽しそうに食材に触れています。2枚目、段飾りの説明をするサリー姿の女性です。日本のひな人形のような形で、 青い布の上に色とりどりの人形が並べられています。その様子を親子連れが興味深そうに見つめています。写真終わり。今日から使える優しい日本語。優しい日本語は難しい言葉を分かりやすい言葉に言い換えるなど、話し相手に配慮した日本語のことです。外国人だけではなく、子供や高齢者、障害のある方などにも伝わりやすい言葉です。ポイント1、難しい言葉は言い換える。言い換え例、土足厳禁は、靴を脱いでください。高台へ避難してくださいは、高いところへ逃げてください。ポイント2、外来語、オノマトペ、擬音語、擬態語を避ける。言い換え例、ぐったりした人がいたら、スタッフに声をかけてくださいは、体の具合が悪い人がいたら、ここで働いている人に言ってください。ポイント3、敬語を使わない。言い換え例、必要事項をご記入の上、会場へお越しくださいは、必要なことを書いてから会場へ来てください。外国人の暮らしをサポート、多文化共生センター。英語、中国語が話せる相談員がいます。オンラインでも多言語での生活相談ができます。また、日本語交流イベントなどを開催しています。例えば、江戸川区の生活のルールを知りたい。区役所や学校からの手紙の内容を知りたい。手続きのやり方がわからない。電話番号 03-3877-3841。 時間10時から16時30分。日曜月曜を除く。場所船堀 4-1-1。 タワーホール船堀3階。都営新宿線船堀駅徒歩1分。区ホームページと LINE の二次元コードがあります。LINE ではイベントなどのお知らせを受け取ることができます。パンフレットや観葉植物が並ぶ多文化共生センターの写真があります。